再来週の日曜日5月31日は聖霊降臨記念の日曜日であります。その日はまだ礼拝堂に集まることができませんが、この礼拝堂において洗礼入会式を行います。今しているような形で洗礼入会式のライブ配信を行うということになります。洗礼入会者の紹介も含めてなるべく通常通り行いたいと考えていますが、受洗者の個人情報に配慮してその日に限り礼拝のライブ配信は誰でも見れるようにというのではなくて、限定公開、限定的に公開させていただきたいと思います。で、詳しいことは礼拝の後で改めて説明させていただきます。で、このような状況ですから4月のイースターに洗礼を受け損なったというのはちょっと人間的な言い方になるかもしれませんけれども、やはりそういう面があることは否定できないと。で、そういう方たちの洗礼も5月31日に行います。で、それに加えて今日の礼拝の後に、これは初めての試みですが、リモート洗礼入会志願者諮問会というのを行います。つまり志願者は今自宅にいらっしゃるわけで、その自宅にいるままオンラインで諮問会を行うと。牧師や長老も少数ここに集まっておりますが、他の長老たちもオンラインで諮問会に加わると。まださすがにリモート洗礼入会式に踏み切る勇気はありませんが、それはちょっと難しいのではないかと思いますが、リモート諮問会ならできるでしょう。で、こういうやり方は一方では寂しい面もありますが、しかしこのような状況にあってもなお大変大勢の洗礼入会志願者が与えられたことを心から喜びたいと思います。今もこのような礼拝の形式を強いられて、で、私はいつもここに立ちながらカメラの向こうにいらっしゃる大勢の礼拝者たちの姿をいつも意識しながらここに立っておりますが、ことに今日は洗礼入会志願者の方たちもこのカメラの向こうにいらっしゃると、きっと今それなりに緊張していらっしゃるでしょうね。で、けれどもそれだけに今ここですでに御言葉を聞き、御言葉に慰められながら、特に洗礼入会志願者の方たちには心からの喜びを持って主イエスに対する愛と信仰を言い表していただきたいと、そう願っています。で、私が洗礼入会志願者の諮問会をするときに必ず朗読する、必ずこれを短く説教する聖書の言葉があります。で、それは今日読みましたマタイによる福音書の第16章13節以下であります。フィリポ・カイサリアと呼ばれる土地で主イエスが弟子たちに改まってお尋ねになりました。あなたは私のことを何者だというのか。で、それに答えて一番弟子のペトロが言っていれば弟子たちを代表するようにして答えました。あなたこそ生ける神の子、メシアですと。新教堂訳聖書はそのように訳しましたが、メシアというのはつまりキリスト、救い主ということであります。あなたこそ私を救ってくださるお方ですと。 で、なぜ洗礼の諮問会においてこの聖書の言葉を読むかというと、その諮問会において本当の意味で諮問をなさるのはイエス様だと、そのイエス様の問いの前に立つのだと、そのことを大切にしたいと考えるからです。諮問会というのは経験なさった方であれば誰でもわかると思いますけれども、大変緊張するものであります。けれどもそこで牧師に問われるんじゃない、長老にどんな質問されるかと思ってビクビクするのでもない。ついでに言えば洗礼入会志願者が質問をするっていうんでもないんです。洗礼を受けたいんですけど、イエス様って何者なんですか、どういう方なんですか、救い主とか言われますけれども、本当にこの方が私を救ってくださるんですかと、求道者、洗礼入会志願者がそういう質問をして、ああよく分かりました、納得できました、じゃあ洗礼受けますという話には決してならないんで、ここでは一つの立場が逆転が起こるのであって、むしろ主イエスの問いの前に立たされるのであります。あなたは私のことを何者だというのか、あなたの答えを聞きたいんだと、それほどに主イエスが私どもの答えを待っていてくださるというのは、それだけでも心熱くなるものがあるだろうと思うのです。あなたは私のことを誰というのか、あなたの声を聞きたいんだと、そういう主イエスの問いの前に立ちながら、ああそうだ、イエス様は本当に私のことを思っていてくださるんだ、私はこの方に愛されてこの方の命によって私は生きるんだと、そのことに気づいたならば、私どももイエスよ、あなたこそと、そう答えるほかありません。その意味ではやはり洗礼の諮問会には一種の緊張感があるのがむしろ当然であろうと思います。そこで問われることはもう一度申します、イエスとは誰かっていうことです。ナザレのイエス、この方は一体何者なのか、あなたは私のことを何者だというのか、そこに全てがかかっています。で、それで今日はなぜこういう話を延々としているかというと、今日ご一緒に読みましたのはマタイによる福音書第26章の57節以下、主イエスがユダヤの最高法院と呼ばれる場所で裁きを受けられた、裁かれた、そして死刑の判決を受けたという、そういう場面であります。で、この聖書の記事を皆さんがお読みになって一体どういう感想をお持ちになったか、もしかしたらどうということもない、大変退屈な印象しか残らなかったという、そういう感想だってあり得るだろうと思います。けれども多くの聖書の学者が口を揃えて申しますことは、マタイによる福音書はこの裁判の記事を大変に深い思いを込めて書いただろうということです。なぜかというと、ここで問題になっているのはまさにイエスとは誰かということだからです。ナザレのイエスとは何者かと、そのことについて福音書の中でこの箇所ほど明確に語っているところはないと言えるほどです。もしあるとすれば、例えばその一つは先ほど紹介した16章の13節以下でしょう。で、私どもの信仰というのは結局のところこのイエスとは誰かと、ナザレのイエス、この方は何者かという、この一点に 集中するのであります。あなたこそメシア、生ける神の子ですという、あのペトロの答えをほとんど映したような言葉が第26章の63節にありました。大祭司が生ける神に誓って我々に答えよ、お前は神の子メシアなのか。でここでは主イエスに問われるのではなくて、逆に大祭司がイエスに尋ねています。主イエスに尋ねています。本当にあなたは神の子なのか、メシア、救い主なのか。もしそうならはっきり答えていただきたい。この大祭司の発言を捉えて、ある人はこういうことを言いました。この大祭司は言ってみれば全人類を代表するように主イエスに問いを投げかけていると。もちろん知らず知らずのうちにであります。ナザレのイエスよ、どうか答えてほしい。本当にあなたは神の子なのか、キリストなのか。もしそうならそう答えてほしい。全人類を代表してというのは何とも大げさな言い方だと思われるかもしれませんが、考えてみればその通りだと思うのです。主イエスがこの地上にお生まれになって以来2000年間、無数の人々がこのイエスとは何者かということを問い続けてきました。それはある意味では客観的な歴史的事実であると言っても良いと思うのです。我々の人類の歴史の中で大変たくさんの人がその歴史に名を残しましたけれども、このナザレのイエスというお方以上に多くの人の興味関心を呼び起こした人は一人もいないんであります。イエスよ、あなたは何者なのですか。本当にあなたは神の子メシアなのですか。もし本当にそうならそう答えていただきたい。その全人類の問いを言ってみれば、この大祭司は一人で代表して問うている、尋ねていると、そういうのです。3月にすでに2名の洗礼入会志願者の諮問会をいたしました。そして今日の礼拝の後にも、そして実は来週の礼拝の後にも、そういう洗礼の志願者の信仰の言い表しの言葉を聞きます。一人一人の歩みは全く異なります。その人だけの人生があり、その人だけの特別な試練もあり、悲しみもあり、けれども一人一人主イエスに出会わなければならなかった、主イエスに救われなければならなかった一人一人であったのだということを、いつも牧師たち長老たちは諮問会の場所で思わされます。この人のこれまでの何十年という歩みは、要するにイエス様に出会っていただくための歩みであったのだと。本当は全人類の問いなんです、イエスとは誰かということは。けれども問題はここで、ユダヤの最高法院はイエスとは誰かという決 底的な問いを主イエスご自身に尋ねながら、まさにそこで決定的な罪を犯してしまったということなんです。人間が神を裁いたのであります。まさにそこで人間は決定的な罪を犯したと言わなければならない。考えてみれば、ここでの大祭司の問い、お前は神の子メシアなのかという問いは大変欺瞞に満ちております。お前は神の子なのかメシアなのかと、もしもそこで主イエスがその通りとお答えになったら、その時には神を冒涜したと、そう言ってこの男を処分することができる、実際にそうなったわけです。けれども他方から言えば、主イエスが民衆の人気を得ているのは、もしかしたらこの人が神の子なのではないか、メシアなのではないかという期待があったからで、そこで主イエスが、いえ違います、私は神の子なんかじゃありません、しがない大工の子ですなんてことを言ったら、たちまち人々の期待は冷めるに違いないと。でそういう意味でも、この大祭司の問いは実に卑怯な質問であったと言わなければなりませんし、そもそも本当にこの方が神の子であったとして、本当にそのことを問題にしているとするならば、生ける神に誓って我々に答えよというのが、そもそも神に対する正しいふさわしい態度であったのか、これは本来考えられないことであります。でそれにもかかわらずであります。それにもかかわらず、この大祭司の問いは全人類を代表する問いとなりました。イエスよ、どうか答えてください。本当にあなたが私の救い主なのですかと。それはもっと突っ込んで言うならば、本当はすべての人が神の救いを求めているということでもあると思います。けれども、この聖書の記事が語っていることは、そのように救いを待ち続けた人間が、だからこそこのイエスという一人のお方に直面したときに、ここに救いはないと、これを裁いた、これを断罪した、そして殺してしまったということなのです。どうしてそういうことになったのでしょうか。でこの礼拝の中で何度かご紹介したことがあると思いますが、関根正夫先生という旧約聖書の専門家がいます。無教会という集まりで指導的な立場にあった先生ですが、実はこの鎌倉雪の下教会でも一度説教者として、また講演を伺うためにお迎えしたことがあります。で今申しましたように、旧約聖書が専門の先生ですが、マタイによる福音書の講義録というのを残しています。ある無教会の集会でマタイによる福音書を最初から最後まで解き続けた、その記録であります。でこの箇所についてこういうことを書いています。ユダヤ教というのは、つまりここで主イエスを裁いている人々のことですが、ユダヤ教、言い換えれば旧約聖書の信仰というのは、要するにメシア、救い主を待ち続けた信仰であったと。お前は神の子メシアなのかと大祭司は言いましたけれども、実はこの問いの背後に、何百年と何千年という救いを待ち続けた、その歴史が極まったところに生まれた最後の問いであったと。けれども、その大祭司の問い、最後のユダヤ教の問いは、ユダヤ教の絶望の声でしかなかったと、そういうのです。この大祭司の声は絶望の声だ、ユダヤ教の絶望の声だと。 この絶望というのは大変きつい言葉ですけれども、私はこの1週間ほとんどこの関根先生の絶望という一言について考え続けたようなところがあります。イエスよ、答えてほしい。お前は神の子、メシアなのか。私どもが普通に教えられることは、旧約聖書というのは救いを待ち続ける待望の書である、希望の書である。それに対して新約聖書というのは、その希望に対する成就の書である。そのように私どもは教えられます。それはその通りです。けれども、ここで関根正夫先生がおっしゃることは、希望に生かされていたはずのユダヤの人々が、あなたはメシアなのかと問いながら、すでに絶望している。しかもそれは実は、およそ人間の絶望のすべてがこの一言に言い表されているのだと関根先生は言われるのです。救われたい、神よ、私を救ってくださいと願いながら、まさにその救いをもたらす救いそのものであられるお方が現れたときに、これじゃダメだと、ここには救いはないと絶望して、これを殺してしまったと。なぜそんなことになったかというと、考えてみれば理由は単純なことで、主イエスのもたらす救いと人々の期待していた救いが全然食い違っていたからです。神を、我々を救ってくださいと切実に祈りながら、実はすでに自分がどのように救われるべきか、期待というか思い込みというか、それを基準にして人間が神を裁くということが起こる。まさにここでも人間が神を裁いたんです。けれども、案外こういうことは私どもにとって遠いことではないだろうと思います。私どもも教会に来て、あるいは聖書を読んで、救いを求めながら、そこに初めから何の期待もないっていうことは考えられないと思います。こういう神様であってほしい、神様はこういうふうに私を救ってほしい、聖書にはこういうことが書いてあってほしい、ついでに言えば教会はこういう教会であってほしい、神様どうなんですかと、そういう私どもの問いは尽きることがありませんけれども、実はその問いのすべては一つのところに行き着くのであって、イエスよ、あなたは一体何者なんですか。あなたは救い主だとおっしゃる。もしそうなら、あなたは私のために何をしてくださるのですか。けれども、問題はその主イエスのなさったことが当時の人々を失望させた、絶望させたということなのです。あ、ダメだ、この人じゃなかった、ここには救いはない。それで人々はイエスを死刑に定めました。それが人間の究極的な絶望の姿であると説く関根先生の言葉は、私は本当にその通りだと、本当にそうだと思いました。67節以下では、人々はイエスの顔に唾を吐きかけ、拳で殴り、ある者は平手で打ちながら、メシア、お前を殴ったのは誰か、言い当ててみろと言ったと、そう言います。で、こういうことをした人たちはみんな聖書の信仰に生きていた人々です。救いを待ち続けていた人々です。必死で救いを求めながら、けれどもその救いが目の前に現れたときに、 これは違う。我々が待っていたのはこんなんじゃないと絶望して、何なんだよお前は、何か言ってみろよこの野郎と、この方を殴った、侮辱した。そこに人間の罪の姿が極まったと、そういう言い方をしても良いのかもしれませんけれども、しかしむしろそれは救いを求める人間の最後の絶望の姿が極まったということなのだという、関根先生の言葉は本当にその通りだと思うのです。しかもそのようなところで主イエスは何にもお答えにならなかった。63節にも、主イエスは人々の絶望の声を聞きながらひたすら沈黙を守っておられたと、そう書いてあります。その主イエスの沈黙の意味もまた大変深いものがあると思います。イエスは黙り続けておられたっていうんです。おそらく私どもが同じように、イエスよ、あなたは本当に神の子なのですか、救い主なのですかと主イエスに尋ねてみても、おそらく主イエスは何にもお答えにはならないだろうと思います。そしてこれはおそらく多くの方の経験にもなっているだろうと思いますけれども、イエス様って何者なんですかと、例えば牧師に質問してみる、長老に質問してみる、けれどもなかなか人の答えを聞いても納得できないというのは多くの人の実感ではないかと思います。信仰というのは自分から質問して、それに誰かが答えを与えてくれて、そこに生まれるものでは決してないからです。そうではなくて、主イエスに問うているこの私が逆に主イエスに問われるんです。自分が神を裁くんじゃなくって、自分が神に裁かれるということが起こる。そうすると、イエスよ、本当にあなたは救い主なのですかと質問し続けているわけにはいきません。そうではなくて、逆に主イエスから問われる、この私が問われる、あなたはどうなんだと、あなたはどう思うのか、この私のことを何者だというのかと、十字架につけられたお方がそう問われるのであります。問われたら答えないわけにはいかないのであります。分かりませんでは済まないんです。分かりませんから教えてくださいと逃げるわけにはいかないのであります。ことにこれは救いに関わることだからです。主イエスはこの裁判の席でひたすら沈黙を守っておられましたが、ただ一言こう言われました。64節です。しかし私は言っておく、あなたたちはやがて人の子が全能の神の右に座り天の雲に乗ってくるのを見る。世界を裁く裁き手としての主のお姿です。主イエスを信じるとはこのお方の裁きの前に立つことだということを私どもは知らねばなりません。しかもここに神からの大きな問いかけがあるということに気づくべきです。あなたはこの私を信じるのか、人の子であるこの私を信じるのか、あなたはどうなのか。私どもの信仰はこの主イエスからの問いに答えるところにしか生まれないのであります。でところで今読みました64節ですが、先ほどわざと読むのを省略した少し不思議な言葉がありました。 64節の最初のところに、イエスは言われた。それはあなたが言ったことです。そう言うんです。それはあなたが言ったことです。原文を直訳するともっと単純な言葉で、あなたは言ったと、そう主イエスは言われたっていうんです。これは大変理解が難しいところで、けれども同時に大変大切な言葉であります。お前は神の子メシアなのかと主イエスは問われて、けれども主イエスはイエスともノーともお答えにならずに、それはあなたが言ったことじゃないかと。原文のギリシア語では特にあなたはというところを強調するような構文になっていますから、それは言ったのは私じゃないよ、あなたがそう言ったんじゃないかと、他でもないあなたがそう言ったんじゃないかと。そのあなたっていうのは、今は御言葉を聞いている私どものこと、あなたのことでもあるのです。私どもも救いを求めていろんなことを人に尋ねるんです。あれはどうなんですか、これはどうなんですか、聖書の言葉はどういう意味なんですか、私が分かるように、私が納得できるように教えてくださいよと。もちろんそんなことをやたらに牧師に質問するなよとか、そういう意味ではありません。質問は大いに結構。けれどもそのように自分が質問し続けることによって信仰が分かるようになるということはないということは、はっきりしておかなければならないと思います。どんなにたくさん質問してみたって、一番大事なところは誰も答えを与えてはくれません。牧師だろうと長老だろうと。そして実は主イエスご自身も、一番肝心なところについては決して答えを教えてはくださらない。それはあなたが言うべきことだ。この63節64節でも、イエスよ、本当にあなたは神の子救い主なのですかという問いに対して、主イエスは本当の意味ではお答えにはなりませんでした。それは私が答えてあげるようなことじゃないんだよ、あなたが言うべきことだ、そして事実今あなたはそう言ったじゃないか、今あなたが言った通りそれを信じればよいのだというふうに読むこともできるかもしれません。主イエスという方は実は一度も我こそは神の子であるというようなことをおっしゃったことはありません。これは聖書ことに福音書を読むときの基本的な姿勢を定めることだと思います。主イエスという方はいろんな目覚ましい奇跡をなさり、その言葉においても比類のない力をお示しになりましたが、けれどもついにご自分からは一度も私が神の子だとそうおっしゃったことはありませんでした。それは主イエスが言っても仕方がないことだからです。仕方がないというのは、つまりもし主イエスがそうおっしゃったとしても我々は容易にそれを信じないでしょう。だからこそこの方は十字架につけられたのです。大祭司と最高法院の人々は、お前は神の子メシアなのかと問いかけ、けれども問うだけで、ただ問いながら勝手に絶望するだけで、自分たちの責任でこの方に対する信仰を言い表すことはありませんでした。 けれども本当の問題は私どもであります。あなたが何を言うか、あなたはこのイエスのことを、ナザレのイエスのことを何者だというのかと、そのことを主イエスに問うていただかなければ、それに私どもが答えることがなければどうしようもないのであります。今日は特にこの後洗礼志願者の諮問会を行い、そこでも私どもは十字架につけられたお方の前に立たされます。その問いの前に立たされます。あなたは私を何者だというのか、あなたの答えを聞きたい、それはあなたが言うべきことだと、それに答えて私どもも主よあなたこそと答えさせていただきたいと願います。まさにそこに決して絶望に終わることのない私どもの望みがあり、救いがあるのであります。祈ります。今こそ私どもも心からあなたにお答えいたします。主イエスよ、あなたこそ生ける神の子、私の救い主です。あなたに出会うことができたことを、いや、あなたが私どもに出会ってくださったことを、今新しく私どもの救いの出来事として受け入れることができますように。神を裁くわがままな思いから私どもを解き放ってください。主の御名によって祈り願います。アーメン。